それではただいまから備えの賛美歌第2編192番を歌いたいと思います。
Hello!
ただいまより本日の礼拝を始めます。主を尋ね求めよ、見出しうるときに。呼び求めよ、近くにいますうちに。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。唱詠539番を歌います。ご起立ください。なる神様、受難節第二主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
天にいまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
購読文を購読いたします。購読文10、詩32編です。購読文は教会備え付け賛美歌の中ほどにございます。では購読いたします。その咎を許され、不義を主に負わせられざる者、
心に偽りなき者は幸いなり。
我言い表さざりし時にはひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、
我が骨古びと衰えたり。
何時の御手は夜も昼も我が上にありておもし、
我が身の潤いがあらて足の汁のごとくなり。
かくて我何時の御前に我が罪を表し、
我
言えらく我が咎を主に言い表さんと、
かかる時しも何時我が罪の横島を許したまえり。
されば神を敬う者は何時に洗うことを得べき間に何時に祈らん。何時は我が隠れるべきところなり、何時悩みを防ぎて我を守り、我何時を教え、何時を歩むべき道に導き、
我を
何時らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ、悪しき者は悲しみ多かれど、正しき者よ、主を喜び楽しめ。賛美歌138番を歌います。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の御神様、皆を賛美申し上げます。2月も後半となり、梅の便りの聞かれるこの頃ですけれども、まだ寒い日が続いております。しかし今日この朝、あなたは私たちに健康をお与えくださり、すべてを整えてくださって、この御堂へと押し出してくださいました。兄弟姉妹とともにこの礼拝を守ることができます幸いを心から感謝を申し上げます。私たちの一週間の歩みをお守りくださりありがとうございました。ただ私たちの周りには本当に殺伐とした事件が起こっております。先週の月曜日には寝屋川で小学校の先生がその学校の卒業生に襲われ殺傷されるという事件がありました。また日々なぜこのようなと思われる事件が繰り返し起こっております。何かが狂っているというふうに思わざるを得ません。どうぞ私たち弱い人間の罪を許してください。神様、あなたはこの世を救うために御子イエス・キリストをお送りくださいました。しかしこの世は2000年は過ぎましたけれども、まだあなたの平和が実現されているとは言えません。世界のあちこちに、また私たちの周辺のそこここに妬みと争いがあり、人々の心はますます寂しくなっているように見受けられます。どうぞ神様、あなたの愛で私たちを包み、安らぎと平安を与えてください。あなたの平和を一日も早く実現してくださいますようにお祈りいたします。そして今日あなたの愛を受けたと私たちが感じることができますように、そして受けました愛を隣人にさらに伝えることができますように、どうぞ私たちをお導きください。今はレントの時です。あなたの御子の十字架のゆえに私たちの罪が許され、新しい命を与えられていますことを感謝を申し上げます。どうぞこの受難節の時、日々この感謝を覚えつつ歩むことができますように、そして自分のためだけでなく、どうか知らない人のためにも祈ることができますように、私たちを助け導いてください。特に病にある方、悩みにある方、苦しみにある方、さまざまな痛みを覚えておられる方、寂しさを抱えておられる方々の上に、どうぞ主の慰めと導きを豊かにお与えください。それぞれの必要と希望とをお与えくださいますように切にお祈り申し上げます。今日さまざまな理由のために礼拝を覚えつつも出席できない方がいらっしゃることを覚えます。特にご高齢の方々、病を得ておられる方々の上に、神様の特別の癒しがございますように、恵みを豊かに与えてくださいますようにお祈り申し上げます。礼拝を始めるにあたり、言い尽くせません祈り、会衆一人一人の祈りに合わせて、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌291番を歌います。ご起立ください。 ご着席ください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書111ページ、ルカによる福音書第5章33節から39節です。お読みいただきました後、新しい葡萄酒という説教題で遠藤先生から説教をいただきます。
人々はイエスに言った。ヨハネの弟子たちはたびたび断食し、祈りをし、ファリサイ派の弟子たちも同じようにしています。しかし、あなたの弟子たちは飲んだり食べたりしています。そこでイエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客に断食させることがあなた方にできようか。しかし、花婿が奪い取られる時が来る。その時には彼らは断食することになる。そしてイエスは例えを話された。誰も新しい服から布切れを破り取って古い服に継ぎを当てたりしない。そんなことをすれば新しい服も破れるし、新しい服から取った継ぎ切れも古いものには合わないだろう。また誰も新しい葡萄酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすれば新しい葡萄酒は皮袋を破って流れ出し、皮袋もダメになる。新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れねばならない。また古いブドウ酒を飲めば誰も新しいものを欲しがらない。古いものの方が良いというのである。
先週から受難節に入り、私たちはイースターまでその復活を祝うまでの間、苦しみについて考えるその時を送っています。受難ということ、そして新しいブドウ酒と古い皮袋、そういうことを考えさせられるような事件が起こりました。先ほどのお祈りの中にもありましたけれども、小学校に17歳の少年が包丁を持って入ってきたという、本当に前に奈良で起こった事件、そしてまたその後いくつか起こった事件の後、またしてもこんな恐ろしいことが、しかもそれは他人事とは思えない近さで起こっている。どうもここ数年の間、これまでにはないような傾向のことが出てきているように思うんです。そして私たちこの社会、コミュニティはそれに対して古い対応、今までと同じように悪いことをした子供を捕まえて、そしてその原因は何なのか、またその報道の中ではその子のもう実名を出して、そして二度とこういう子が出ないように、またその地域にはそういう子供がいるかどうか、大人がいるかどうか、そういうことをはっきりさせて自分たちの子供を守らなければいけない、そういったやり方が目につきます。少しそれが最近エスカレートしているような気がするんです。しかし子供がそこに至るまでの過程、そこにはいろんな出来事があったと思います。そして犯罪のそのセンセーショナルなその内容と反比例するかのように、子供たちが語るその犯罪に手を染めた子供たち、また突発的に事故を起こした子供たちのその語りの中には、事件とは全く考えられない、そうつながらないようなその子供たちの悩みがたくさん出てきているように思うのです。私は今のメディア、マスコミがしているように、その子、その家族、またその学校そのものを責める、そういうことをしていても 全く何も変わらない。むしろ私たちこの社会全体に突きつけられた一つの挑戦状というか、もしかするとこの少年たち、これは新しい葡萄酒のようなそんな性質を持っているんじゃないか。葡萄酒を好きな方は古い葡萄酒の方が美味しいということを大体おっしゃられます。私も葡萄酒あまり、その銘柄とかは知りません。しかし新しいものよりは古いものの方がなんとなく美味しいのかなというそういうことしか知りませんでした。しかし新しい葡萄酒、それは瓶詰めにされたあのワイン、これはもうすでに少し時間が経っているんですが、本当にその葡萄を絞ってこれからお酒にするところ、その時には発泡酒という言葉がありますけれども、とにかくですね、発酵する力によってその器をですね押し破るような強い力が出てくるようです。無理やりそのお酒を詰め込んで全くこう余力のないところに置いておくと、その入れ物自体が壊れるぐらいの強さだそうです。あたかもこの少年たちのようにエネルギーがこう湧き溢れるような、その子供たちを古いその一つ例を取り上げれば学校という中に閉じ込めておいて、しかしそこからこう溢れてしまうような、そんなことが今起こってるんじゃないだろうか。そんなことを私は最近感じさせられています。そしてもしその子供たちが新しい葡萄酒のように今までのその古い器の中では生きていくことができないとすれば、私たちはやはり新しい器、聖書によれば新しい皮袋を作り出す必要があるのではないかというふうに考えました。今日の聖書の箇所を今まで読んでいた、それは私はこの葡萄酒、新しいイエスの救いが一番中心になっていると思っていました。しかしどうもよく読んでいると、それを受け取る器の方、皮袋に対するイエスのはっきりとしたメッセージが込められているように思うのです。イエスの新しい救い、それは古い生活をしていた人たち、ユダヤの人たちにとっては劇的なものがあったようです。古い考え方を持った人たちの中には、まず断食をする、食を絶って自分の欲望を絶って、そして神様の前に懺悔をする、またかつてエジプトから奴隷の状態から脱出した時のような、その苦しみをもう一度思い出さなくてはならない。イエスに他の人たちは断食をしているのに、どうしてあなたと弟子たちはこうして飲み食いをしているのか、そういう問いかけをなします。イエスは婚礼の例えを出して、そして今は花婿と共にいるから食事をすると、そして花婿がいなくなった時に断食をする、そういうふうな答えを述べました。その後に新しい葡萄酒と古い皮袋、新しい皮袋の話をなしました。皮袋が問題だということで、いろいろ調べてみました。本当は写真を持ってきて皆さんのところにプロジェクターで映そうと思ったんですが、本物の羊の皮袋というのはあまりにも生々しくてですね、ちょうど羊、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、羊の毛をむしってそれを裏返してですね、その本当にその足とかですね、尻尾が残ったようなその状態の中にこうブドウ酒を詰め込んで、そしてそこからブドウ酒を飲んでいたようです。 ですから、ちょっと生々しいのでやめておきました。まあ、興味がある方はどうぞ、インターネットとか私のコンピューターのファイルに入っています。で、今実際革袋どういうふうに使われているのか、いろいろ調べてみましたが、案外、いろんなものに使われていました。まず、本当かどうかわからないんですが、スーパーヨーグルトと呼ばれているケフィアという、ヨーグルトがあるそうです。あのカスピ海のヨーグルトというのが流行りましたけれども、その近くのロシアのコーカサスというところで作っているヨーグルト、またギリシャのフェタというチーズ、これも両方ともですね、乳製品を皮袋に、ヤギの皮袋の中に入れて、そして作っているそうです。またワイン、今でもギリシャではレッツィナというギリシャのワインは、その皮袋、まさにその当時の作り方を踏襲したような皮袋の中にワインを詰めているそうです。それから身近な、よく見たことがあるかもしれませんが、バグパイプという楽器があります。スコットランドの軍隊やアメリカでも時々使われていますが、そのバグパイプの、あの袋の部分、あれは実はヤギの皮を使っているそうです。また中国の黄河では皮袋を浮き輪にして使っているそうです。その写真があまりにも生々しかったので、ちょっとあれなんです。とにかくヤギの皮をですね、袋を詰め、あの空気を入れて、イカダの下に、その皮袋を並べていくという、まあ、案外強い、もののようです。でその、皮袋を、いろいろ見させていただいて、まあ、ワインというとなんとなく瓶に詰まった、ものを考えていたんですが、本当に、人々の生活の中から出てくる皮袋、そしてその痛々しさ、羊の体を本当に用いて、その皮を裂けないかと思うぐらいのその状態で、実はワインが作られ、またヨーグルトや乳製品が作られ、また楽器として、また浮き輪として使われていた。私はこの、生々しいその状態を見てですね、実はイエスが私たちに語っているのは、私たち自身が皮袋なんだと。イエスという新しい葡萄酒、新しい救いを、私たちが皮袋として一定の期間自分たちの中にこう収めないといけない。ワインが落ち着いて熟成されるまでの間、その期間ずっと皮袋の中にあるように、私たち自身も自らの体の中にイエスのその救いの言葉をこうしっかりと取り込んで、そしてそれが落ち着いた時に初めてそのワインを他の人に分け与えることができる、そのことをイエスは語っているのではないかというふうに思ったのです。英語で growing edge という言葉があります。で、私たちが成長するときに伸びしろというんでしょうか。今の皮袋で言うと、もう少し膨らむことができる。もう少し自分のその皮袋の器を少し広げることができる。その伸びしろというか、その伸びる、余地のことですが、私たちが成長するときに体が伸びる。そこで痛みを覚えると、同じようにイエスの救いを体の中に取り込んだときに、残念ながら苦しみがあるんだという。伸びるときの苦しみ、そして、ブドウ酒を入れた皮袋が、その中の反発力に、こう押されてずっと膨らむような形で、私たちもイエスの救いの言葉を聞いて喜びがある。しかし同時にその体の中で、魂の中でこう、そのイエスの言葉をこう弾けるようになる。時にそこで押し破られそうになってしまう。これがイエスが語った葡萄 新しいブドウ酒、そして皮袋、私たちの皮袋が古いままであれば、イエスの新しい救いの言葉がうまくとどめることができない。もしそれを自分の心の中で、魂の中で受け取ることができたとしても、どこかから破れが出てくる。そこからイエスの救いが漏れてしまって、いつの間にか私たちがこうしぼんでしまう、そんな状態に陥ってしまう。もっとひどい場合は、破裂してしまうという。では新しい皮袋は、若ければいいのか。そうではないと思います。年齢には全く関係なく、イエスの言葉を、受け取って、そしてわからないなと思うとき、どうしてイエスはこんなことを言うのかなと思う、そのときにですね、新しいことを調べたり、他の人に聞いてみたり、そしてまた何とかそれを自分の中で理解して、その救いを受けたい、そして救いを自分が受けることで、何とか隣の人もその救いに預かってほしいと祈る。その中で私たちの中のその皮袋が徐々に新しくされていくのではないかと思うのです。そして皮袋が熟成されて、その中のブドウ酒がちょうどいい頃に熟成されたときに、皮袋の役割は他の人にそのワインを分かち合うことです。ですから私たちがこの受難の時、その時はやはりイエスの言葉を受け入れ、そして中にはやはり受け止められない、わからない言葉がたくさん出てくる。しかしそれをなんとか自分の中でこう受け止めて、そしてそれがたとえ自分の体を押し破ろうとも、心を押し破ろうとしても、必ずそれがしっかりとイエス様によって守られる。そのことを信じて、我慢する。そしてその中から必ずしっかりと熟成されたイエスの恵みが、今度は隣の人に分かち合うことができる。先ほどの少年の話に戻ると、もしかすると私たちの社会には今新しい救いなのかもしれない。その救いのメッセージは逆の形でやってくる。しかし問われているのは、私たちの社会がまさに新しい皮袋を作れるか、教会も同じように思うのです。これから新しい力、新しいブドウ酒がやってきたときに、教会がそれを受ける、その新しい皮袋となる。それは建物やそういったものだけではなくて、私たち一人一人の心の中の皮袋が新たにされる。そのことのために、今目の前にある苦難を受け、また苦しみを覚える。そこから共に少しずつ成長し、また新しいイエスのブドウ酒を自分の中に受け取る、その力が与えられることを願うのです。そしてイースターまでの期間にしっかりと熟成された素晴らしい恵みが、私たちの隣の人に分かち合うことができる、その日が、恵みの日となることを祈り願うのです。お祈りをします。神様、今受難を覚えるこの時、私たちは本当に様々な問題を、課題を突きつけられています。今までの常識や考え方では全く受け止めることのできないことがたくさん出てきました。しかしあなたが聖書の時代に、当時信心深かったファリサイ派の人たちや律法学者たちに新しい救いを述べ伝えたとき、人々は戸惑い苦しみました。しかしどうかあなたはその苦しみの中にも大切な意味をもたらしてくださること、どうか私たちが今の苦難の中、 あなたによる新しい救いを自らの身に受けるその苦しみと捉えて、そしていつかこの苦しみが隣人と喜びを分かち合う、そのことの準備であることが分かりますように、どうか私たちの苦しみの中にあなたによる意味を与えてください。この祈りを集まりましたお一人一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
では賛美歌352番を歌いましょう。着席ください。献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 アーメン。
新しく来られた方がいらっしゃいますのでご紹介したいと思います。申し訳ありませんが、立って顔を皆さんに見せていただければと思います。栗森信夫さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。またよかったらぜひお越しください。
はい、それでは、牧会報告に先立ちまして恒例のグリーティングをしたいと思います。前後左右の方とご挨拶ください。それでは週報に従いまして報告をさせていただきます。本日の集会ですけれども、聖歌隊の練習が礼拝後バルコニーでございます。また教会学校教師会は会堂でございますし、30周年記念誌編集委員会が地下室で持たれます。たくさんの集会ございますが、どうぞお覚えくださいますようにお願いいたします。今週の集会につきまして、学園前家庭集会は、松下さんのお宅で22日の火曜日朝10時半からございます。聖書講座は、23日水曜日朝10時30分からですが、聖書箇所はイザヤ書31章でございます。晩祷会は同じ日23日水曜日の午後7時30分から行われまして、聖書箇所はエレミア書35章36章となっております。どうぞ聖書講座晩祷会どれでもご自由に、積極的にご参加くださいますように、それから家庭集会もご参加くださいますようにお願いをいたします。ひまわりグループは24日木曜日午前9時から行われますので、お覚えください。街道清掃は25日金曜日、婦人会の青松さん、楠田さん、住本さん、山下さんになっています。よろしくお願いいたします。遠藤牧師の今週の予定は24日が面会日となっております。次週の主日、2月27日ですけれども、この日、午後に全体会がございます。そして、この日の説教は愛という名の賜物ということで、全体会に、つながる内容の説教をしていただくことになっております。全体会のことについて、少しご説明させていただきますと、今回の全体会は賜物を生かして互いに使えるパート2ということで、第1回は昨年の6月にあったと思うんです。5月だったかなあったんですけれども、今回第2回ということで、第1部は音楽の賜物を生かそうということで、みんなで歌を歌おうということになっております。第2部がグループディスカッション、いわゆる分断というものなんですが、トピックを隣に挙げまして いますが、6つ考えました。そのそれぞれのトピックに皆さん方、興味の終わりのところにご自由に参加いただきたいというふうに思います。で、どのようにではグループ分けをするかなんですけれども、来週礼拝にお越しいただきますと、小さなアンケートのようなことをしたいと、皆さん方に、希望のグループをお選びいただきまして、それを礼拝後に集めまして集計しまして振り分けると。ですから1番から6番までありますが、ひょっとすると 2番が2つグループができるかもしれませんし、1番が2つとか3つとかになるかも分かりません。そこら辺は適当にやりたいと思っておりますので、ぜひ今からですね、どのグループに入ろうかと考えておいていただければと思います。どうぞたくさんの方お残りいただきまして、ご参加いただきますようにお願いをいたします。では、集会行事の予定ですけれども、伝道会世界祈祷日集会が3月4日金曜日午前10時から午後2時半まで、大和キリスト教会で行われますが、ご希望の方は本日中に、名前をご記入くださいということですので、よろしくお願いいたします。その他のことをちょっとお読みいただきまして、裏のページに回りたいと思います。ここには書いていないのですけれども、お読み、お伝えしたいことは、総会資料についてです。今日が総会資料の提出日になっておりますが、まだご準備のない方、遅れる方はどうぞ西澤さんまでご連絡くださいますようにお願いいたします。そして、裏のページの一番下のところにクリスマス献金送付先が記載されてございますので、どうぞご覧くださいますようにお願いいたします。私の方からは以上ですが、はい、それでは唱詠541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日ぞおた改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。
考えてください。
Thank you.
Thank you. 3段目まで行って最後のところ、最後のスローマンのところはまだ分かる。 これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ、これだ Thank you.